聖書の朗読を平川長老にしていただきます。聖書をお開きください。新約聖書エペソ人への手紙2章7節から10節、新約聖書385ページです。旧第3版の聖書をお持ちの方は新約聖書374ページです。
聖書をお読みいたします。新約聖書エペソ人への手紙2章7節から10節、それはキリストイエスにあって私たちに与えられた慈愛によって、この限りなく豊かな恵みを来たるべき世々に示すためでした。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。聖書は以上です。
ただいまから新約聖書エペソ人への手紙2章7節から10節までを通して、世界に一つだけの花と題して、赤井先生に聖書から牧師をメッセージをしていただきます。
おはようございます。リボンをつけて、この礼拝の、あるいはシャローム感謝会のご招待に応じてくださった皆様に感謝します。あらかじめ出欠のご様子を聞きますと、全部で47、8人の方が、今日の招待者であるということを、伺っております。本当に嬉しいことです。今日はいつもの聖書日課から離れた箇所でお話をしたいと思いますが、今歌いましたアメージングレース、有名な賛美を7節まで歌ったのは私は初めてです。そしてなんと後半は、大地は溶け去り火も隠れる、あるいはこの身も弱まり気落ちしても、御国に輝くその時にもと、本当にこの日の賛美にふさわしい、歌詞が綴られていて、一緒に味わうことができて本当に感謝です。私はこの夏ですね、いつもは我が家はじいじとばば二人で暮らしていますが、夏休みに、孫たちの賑やかな声が響いて本当に感謝でした。嬉しいことに初孫の佐野里奈ちゃんが中学生になって、中学校の部活やそれからその他のキャンプなどいろんなことが重なって、ティーンズバイブルキャンプに来るというので、その期間に自分はいないので、もう一足先に一人でやってきて、それで、いたいんだと、じいじばばと少しでも長くいたいんだと、嬉しいことを言ってくれまして、泣かせるなと思うんです。で実際には台風で狂ったんですが、予定狂ったんですが、新幹線も乗ったことがない家族で、いつも車で行動しているのに、新幹線で一人おいでよ、ホームまで迎えに行くよと言っていたら、親が飛行機の方が時間が短いし、少し安いんでしょうか、 飛行機で行かせる、岡山空港まで迎えに来てくれないかということで迎えに来ました。家内と空港のロビーで待っていたら、すぐ私は分かったんですが、まあ、行っていいかどうか、家内はすぐは見分けがつかなかったようです。違うでしょうか。スーッと背が伸びているんで、思っていたよりもこう娘になっていたんだなと思いました。で、弟や妹たちが来る前に、まあ、先に家内の実家の方で、まあ、兄嫁の亡くなった記念の時もあって一緒に参加してたんですが、我が家に戻ってきて最初にしたことはカラオケしようというんです。我が家にカラオケ市場があるんです。なかなか使えないんですけどね、使う時間ないんですが、2年ぐらい使ってなかったんですが、りなちゃんは珍しくカラオケしようというので、知ってる歌っていうのは童謡なんですね。それも昔の古い歌。それがしばらくしていたら同じ歌を歌い出したんです。これなら歌える、知ってる、世界に一つだけの花、ね、ご存知ですか。これ歌える人と歌えない人で年齢が分かれます、はい、私なんかもうついていけない、ね、で、弟や妹たちがやってきて3人で本当に点数が出ますから、もうしきりに歌いまくっているんです。93点や4点が出るとうわーっと言って喜んでいて、最後には翼は100点出しましたね。僕は出したことない。で、まあそれはいいんですが、あまり一人で歌ったりすることがなかったりなちゃんが、もう何度も何度もこの世界に一つだけの花を歌いこなしている姿を見て、ああ自信を持てたのかなという、そんなことをまず思いました。その時思ったんです。あ、今度敬老礼拝にこの歌にちなんだメッセージをしようと思ったんです。で、それが今読んでいただいた聖書の箇所と結びつきました。この歌はね、2002年の7月にリリースされたんです。スマップの歌ですが、スマップの番組の終わりにエンディングで流れていたので、これがあっという間に広まったんです。でも2002年の3年前、1999年にこの作詞作曲をした牧原ひろゆきさんが覚醒剤取締法違反で捕まったのを覚えていらっしゃるでしょうか。そこで彼は自分の人生を見つめ直す機会を持ったようです。というのは、その期間に仏教と出会い、それまでの詩小説、まあ、自分のこじんまりした個人的な作風とは違う作品を生み出すようになりました。つまり大きな人生をテーマとする作品です。その最初の一つがこの曲なんです。ある朝、床の部屋の床で犬と寝ていて、パッと目を覚ましたら、ものすごい綺麗な雨が降っている朝だったと言います。そんな時、頭に浮かんでくる景色を言葉に並べていると、自分が書いているという感覚ではなくて、自然に生まれてきたという曲がこの歌詞なんです。ナンバーワンではなくオンリーワン、これが主題ですね。これはどこから来てるんでしょうか。自分の覚醒剤取締法違反で大いに反省している中で、まあ、仏教の教えも学んで読んでいく中で、 よくご存知でしょうね。天上天下唯我独尊。この仏教の教えに世界で一つだけのというそういうこの思いが生まれてきたようであります。仏説阿弥陀経という、まあ、古い経典がありますが、その中に、まあ、あの仏教の阿弥陀経の解説文ですね、こんな言葉があります。小式職行、公式高校、王校、王式王校、釈式釈行、白式白行、青色青い光、黄色黄色い光、赤色赤い光、白色白い光、それぞれの花々が、まあ、阿弥陀の池に咲いている蓮の花のありさまが、それぞれの青、黄、赤、白、それぞれの色にそれぞれの同じ色の光が差してきて、一つ一つが光り輝いている、そういう姿ですね。まあ、人間はそのように本来の輝いて生きる喜びを表している姿だと言うんです。そしてそれぞれがどのような他の花と共に対立することなくそこに輝いているという、それをイメージして生まれてきました。もう一つのイメージは、まあ、いくらあのたくさんのハスではなくてバラの花があったとしても、自分がきれいだと思う、美しいと思うバラの花がある、それは自分が精一杯世話をしたバラで、そして自分がこの助けた育てた花が自分にとって愛おしく一番のバラだということに気づくんです。このストーリーご存知ですか？有名な星の王子様の一場面です。狐と王子様が語り合う中で、まあ、そういうやり取りがあります。作詞作曲の牧原さんにそれらのイメージが重なってこの歌詞が生まれたといいます。花屋の店先に並んだいろいろな花を見ていた。人それぞれ好みはあるけれど、どれもみなきれいだね。その中で誰が一番だなんて争うこともしないで、バケツの中には誇らしげにシャンと胸を張っている。シャンというのがいいですね。それなのに僕ら人間はどうしてこうも比べたがる。一人一人違うのにその中で一番になりたがる。そうさ、僕らは世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。二節は、困ったように笑いながらずっと迷っている人がいる。どれにしようかなというんでしょうか。頑張って咲いた花はどれもきれいだから仕方ないね。やっと店から出てきたその人が抱えていた色とりどりの花束と嬉しそうな横顔。名前も知らなかったけれど、あの日僕に笑顔をくれた。誰も気づかれないような場所で咲いていた花のように、そうさ、僕らも世界に一つだけの花、一人一人違う種を持つ、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。最後のサビの部分、小さな花や大きな花、一つとして同じものはないからナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン。天上天下唯我独尊で、この 世界ただ一つというこの仏教的な教えを通してこの歌は生まれてきましたが、私はここでね、今日は最初にも言いましたように、聖書に基づいて、聖書はこの歌をどんなふうに解釈したらいいかということを教えてくれているんです。まあ一般的にどの宗教も同じじゃないかという考え方が日本には広がっています。結局宗教はどれも同じことを言っている。だから年を取ったらもう自分は修士替えをしなくてもいい、先祖代々親から受け継いできているその信仰でいけばいい、結局は同じことを言ってるんだから、これが日本人の宗教に対する一般的な考え方です。本当に宗教の教えはみんな一緒でしょうか？多くの方がお調べになっているでしょうか？私はこの世界に一つだけの花というとき、花は一つ一つ違うんです。一つ一つ色があり、種が違うんです。人間で言えば、指紋が違い、声紋が違い、歩く形も違い、DNA が違う。一つとして、二人として同じ人はいない。親子でも家族でも一緒です。違いがあるんです。私たちは一人一人世界で一つだけの花なんです。そして宗教もそれぞれが一つだけの教えなんです。とかみんな一緒じゃないです。いや、一緒のところもあります。でも決定的に違うところもあります。この歌はいかがでしょうか。こういうことを前置きとして、お手元にある説教用紙を見ていただくと、ここに私は3つのポイントを簡単に挙げました。で、裏側を見ていただくと、読んでいただいた聖書の箇所があって、今日中心的な言葉は一番下のエペソの町の教会に送られた2章の10節です。ちょっと一緒に目を通して読んでみましょうか。どうぞ。実に私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。この一番目の神の作品である、これがこの中の今日の第一に私たちが考えることです。ハンドメイド、手作りです。クッキーでもケーキでもそうです。お料理も和食でも洋食でも手作りよって言うと本当に美味しいですね。で、あるいはいろんな作品も私たちは手作りをしていきますけれども、それが神様の手作りによる作品だということです。この神の作品が意味するということはね、どういうことかというと、神の主権による作品だという意味があります。主権、神様だけが持っている権威と力で作られたものだということです。今日ね、大事にされているのが著作権ということです。著作権法という法律がありますね。これを破りまくっている国が近くにありますね。もう何でもかんでもコピーする。そして著作権を犯している。 アニメも、もうこの間、日本からそれを取ってしまったという報道がありましたが、まあ、個人でも国を挙げてそういうことをするというところもあります。音楽も写真も映像もコピーしてはいけないんですね。一つ一つがそれを作った人の作品、これギリシャ語でポイエーマという言葉なんです。ポイエーマという言葉は大切な知的財産という意味があります。それを許可なく勝手にコピーするのは盗みなんです。罪になります。でこれをポイエーマというのは日本語では神の作品と記してますね。英語ではどう訳しているかといっていろんな英語訳がありますが、一番多いのはマスターピースという言葉です。神のマスターピース、だから God's masterpiece。 これはどういうことかというとオリジナルなもの、独特なもの、一つしかないもの、それからコピーとして作られてはいない、特別でユニークなものという意味ですね。これが作品ということで、神様だけがお作りになる。そしてなんと私たちが神の作品だというんです。ということは私たち一人一人が神様にとって大切な貴重なユニークな存在として、神様が神様のお力で新しく作ってくださった、これがイエス・キリストを救い主と信じる人に対して、私はあなたを新しく作り変えたよという約束のことです。神様がその著作権を使って私たちを作ってくださいましたから、私たちは誰からも侵害されない、侵されない、支配もされない、そういう大事な大事な質の高い存在です。ああ、年を取って弱くなってきたから、何もできなくなってきたから、自分も人ももう生きる価値はなくなってきたと思っている人はそうではありません。私たちは年齢によらず、能力によらず、神のポイエム、作品なんです。それも一品物なんです。大量生産のこの同じ規格のものがいっぱい機械で作られていくというとは違って、もう一つ一つが大事な手作りなんですね。スマップがこの歌っている意味っていうのは、みんなが自分に当てはめてそう思えるから大変ヒットしたと思います。世界に一つだけの花、世界に一つしかない花というのは、まさに人々の心を捉えました。その歌詞に込められたメッセージが、一人一人がオンリーワンという意味ですね。サビの部分で、小さな花や大きな花、一つとして同じものはないから、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワン、これを本当に世のお母さんたちが本当に分かったら、子供を成績で縛りつけたり評価したり、そういうところから解放されると思うんですが、現実はなかなかそうではありませんね。ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンなんだから、 神様が主権を持ってそのように私たちを作ってくださいました。まあ、ここは仏教もキリスト教の教えも他の宗教の教えもほぼ一緒です。一つ課題があります。それはこの曲のオンリーワンの課題と言っていいでしょうか。語っていない、書かれていないことです。何がでしょうか。この2章の10節にあるように、私たちは神の作品であって、神に作られた存在というところがないんです。僕はみんな一緒じゃないんです。仏教というのは汎神論哲学で、自然界はずっと存在しており、人間もその自然界の一部分だという考えですから。ですからそういう意味では聖書が言う、私たちは神の作品である、実にっていうのは驚くべきことに、これが抜けているんですね。実に驚くべきことに、こんな大事なことが抜けているんです。だから最初に言ったように、みんな一緒じゃないんです。宗教はみんな一緒ではない。仏教的な人間観が持つ限界なんです。これは仏教的背景で生まれているからです。クリスチャンがこの歌詞を作ったら、これを入れるのか、あるいは入れなくても読み込んで歌うべきだと思いますね。同じものはないという意味では、希少価値や貴重な価値があるということは言えますが、実はこの世はそういう価値を認めるかというと、電化製品のように規格さえ合えば、まあそれでいいんだ、保証されておれば一緒でなくてもいい、みんな別々でなくていいと思っています。どの機種なり、どこのメーカーのものが優れているか劣っているかということで、まあ、それを見極めればいいんですが、物の世界はそうなんですが、人間の世界ではどうでしょうか。幼稚園で子どもたちが運動会やいろんな行事で一生懸命習ったことを表現します。で、幼稚園の先生たちは子どもが一人一人みんな違った花だと思っています。そしてそう見えるんです。ところがその子どもの親たちはどうでしょうか。自分の子どもが他の子に比べて一番なんです。だからいつも写真撮るんです、自分の子を中心に。そして子どもの著作権が自分にあるかのように思っていないでしょうか。神の作品で神によって作られた、他の子どもたちも神によって作られた、著作権は親にではなく神にある。これをね、認めなかったならマスターピースという本当の意味の価値をなかなか認められないんです。自分も大切だけど、自分が一番大事ですから、まあ、世の中で若者だけではなく大人も、人を人とも思わない事件や事故や犯罪を犯すのはこの考え方があるからです。聖書はこう言ってますね。預言者イザヤが、ヤコブの家よ、神を信じるイスラエルの民族のことです、私に聞け、イスラエルの家のすべての残りのものよ、 体内にいた時から担がれ、生まれる前から運ばれたものよ。あなたが年を取っても私は同じようにする。あなたが白髪になっても私は背負う。私はそうしてきたのだ。私は運ぶ。背負って救い出す。ね、白髪になって、年を取っても白髪になっても、あなたを運び、あなたを背負い、救い出す。なぜか、一人一人が、お母さんのお腹の中にいた時から、オンリーワンだからです。今、見てきましたように、神の作品だというのは、聖書の教えです。聖書だけの教えです。さて、そこで、次の2番目のポイントは、神様の愛が込められた作品だという点です。作品という言葉はポイエーマというギリシャ語だと言いましたが、これは芸術作品を表す言葉にも使われるようになりました。作者が自分の魂や気持ちや愛を込めて作るんです。だからある人があるものを作ると、そこには特別な感情が湧いてきます。その感情は愛という感情です。このプリントには書いてませんが、2章の4節、聖書と読みます。2章4節、しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに、背きの中に死んでいた私たちをキリストと共に生かしてくださいました。あなた方が救われたのは恵みによるのです。こんなふうにここではですね、いろんな言い方を書いて、神様が私たちを特別に愛を持って作っていてくださるということが言われています。愛といえば、これも預言者イザヤの有名な言葉ですね。ご存知の方が多いと思いますが、私の目にはあなたは高価で尊い、尊い。私っていうのは神様ですね。神様の目にはあなたは高価で尊く見える。私はあなたを愛している。なぜなら、あなたを作っているからだ。そしてあなたを救い出すんだ。これが神様の無条件のラブコールです。ここまでは仏典にはないですよ。年を取った、あの子ともこの子の子もできなくなった、衰えてきた、弱くなった、ああ、ダメだなと思うとき、毎日神様の声を聞き続ける必要があります。私の目にはあなたは高価で尊い。いや、そんなことはないとおっしゃいますか。神様はその遠慮を打ち消して、いいえ、あなたは尊いよ、あなたを愛してるよと、あなたを捨てないよ、決して離れないよ、離さないよ。これが聖書のメッセージです。聖書だけのメッセージです。もう一回言います。宗教はどれも一緒ではありません。そこで今日最後の三つ目のポイントです。十節、もう一度目を見て、二章十節、良い行いをするために、ために目的格ですね。良い行いをするために目的です。キリストイエスにあって作られた。何のために作られたか、ね、作品、神の作品を作った目的は良い行いを するためにということですね。それも後半、神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをあらかじめ備えてくださいました。いやもうそんないいことなんかできません、そんな力はありませんでしょうか。違いますね。あらかじめ備えてくださってるんです。前もって神様はその力や知恵をくださっているんです。この2章の8節9節にそのことがこうありますね。この恵みの上に、だから力がないのにあらかじめ与えてくださっているから恵みというんです。あなた方は信仰によって救われたのです。この信仰というのも無理やりに信じ込むとか信念で掴み取るというんじゃなく、神様の無条件の一方的な愛を信頼して受け取るということです。それによって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の賜物です。お中元です。お歳暮でお中元なんです。ギフトです。贈り物です。一方的に、いやそんなんいただく私はそんな値打ちはありませんし、そんなことはもう申し訳ないです、受け取るだけでいいんです。行いによるのではありません。誰も誇るとことのないためです。いや私にはもう行いがありません、できませんから、そんなことは無理です、あなくていいんですよ。できないことは重々承知ですよ。できたからといって自慢することもありませんよ。あなたの行いやあなたの力でしたんじゃないんですから。でこれがね、クリスチャンが錯覚してしまいやすいところで、信じるのは信じるだけで救われた、行いによらない。信じた後行いを頑張らなければ天国へ行けないかもしれないと思ってしまう。そうではないんですね。あらかじめ備えてくださったというのは、どこに備えてくださったんでしょうか。天国なんです。この7節かにあるんですが、この前の6節の言葉をね、ゆっくり読んでみます。神はまたキリストイエスにあって私たちを共によみがえらせ、共に天上に座らせてくださいました。イエス・キリストを信じるというのは、神様に背いている私たちの罪の償いを、罪を犯さなかった神様とぴったり一つの一人子のイエス様に背負わせるということです。イエス様が十字架にかかられたのは、私たちの背きの罪を身代わりに担わせるためです。すべて重荷を負って苦労している人は私のもとに来なさい、私はあなた方を休ませるというイエス様のあのお言葉は、十字架にあなたの一切合切の弱さや罪や背きは全部引き受けたよと。そして十字架で父よ彼らをお許しくださいと祈ってくださったんです。で死んで葬られたんです。償いは終わったんです。じゃあそれっきりか。キリストイエスを信じる者を、イエスキリストが死人の中からよみがえったように、私たちを共に蘇らす。誰と共にですか。十字架で罪を背負って死んでくださって、共に蘇ってくださった。皆さん、阿弥陀様は私たちに信じるだけで、南無阿弥陀仏と信じるだけでいいと約束してくださった。それが弥陀の本願なんです。 大きな願いです。でも阿弥陀様は本当にいらっしゃいましたか？阿弥陀様は架空の存在です。法蔵菩薩という修行僧が何十億年も修行して生まれ変わりを重ねて、やっとその願いを南無阿弥陀仏と唱えるだけで許すという願いが叶えられたというフィクションなんです。架空の存在です。これは仏教の教えなんです。法然さんも親鸞さんもそう言ってる。でも他に頼りようがないから阿弥陀様にすがるんです。お釈迦様は死後の世界があるかどうか聞かれて、わからないと答えているんです。死んだら極楽があるじゃないかというのは仏教の教えですが、元祖お釈迦様は来世があるとは確約していないんです。どの宗教も一緒で、死んだらキリスト教では天国というけど、仏教では極楽だから同じことだ。違います。お釈迦様、原始仏教の開祖は仏教では来世、あの世はあるかどうかわからないと言ってるんです。正直ですね。私はとても尊敬しています、仏教哲学を。でも仏教ははっきり来世があるとは保証しないんです。言ってるのは聖書だけなの。しかも阿弥陀様は、阿弥陀ユス阿弥陀バー、永遠の命、世界の光、誰のことですか？イエスは、私は世の光、ね、そしてイエスの名を唱えるだけで神のことされると言ってる。これはヨハネの一章12節。すべてその名を信じ受け入れる人は神の子となるという。それがインドに伝わってきて、どんどんキリスト教徒が増えていった。仏教は考えた。難行苦行を寄らない、拝むだけで、いや信じるだけでキリスト教のように来世が保証される。これが南無阿弥陀仏。研究者たちは類似性がそこにあると言ってますが、ただ似てるっていうのはどちらが先だったかというと、もちろんオリジナルは聖書です。そして名前を呼ぶだけで救われる。イエス・キリストは救い主だと、イエス様と名前を呼ぶだけで救われる。同じように阿弥陀様の名前を呼ぶだけで救われる。極楽に参らせていただける。阿弥陀様は残念ながら考え出された存在です。だから宗教は皆一緒ではない。二章の六節、キリストと共に死んでよみがえって罪許された、確かにあなたの罪は許したという印がイエス・キリストの復活なん。これも聖書の他にはありません。どの偉い方々も、ありがたい方々も死んだままです。死んでよみがえった。予告通り今も生き続けておられるお方はイエス・キリスト、ただお一人です。このお方が信じる者を共に天上に座らせてくださいました。クリスチャンはね、最初に座るんです。どこに座るのか、天国の座に座るんです。普通宗教はしっかり信仰に立って、歩いて走って頑張って、それから天国に行って座ろうじゃないか。何の保証もない。途中で疲れちゃうんです。聖書は違うんです。 最初に座るんです。どこに座るの？天上にイエス様と共に最初に天国行きが保証されているんです。皆さんそこに座っていらっしゃるようにクリスチャンは天国にも席があるんですよ。必ずそこへ行くんですよ。信じてますか？アーメンですか？これが聖書の約束です。そしてイエス様を信じたら 天国に行く。そこに良い行いも備えられているんですが、さてそんなふうに考えるとまさに私たちは素晴らしいものですね。それからもう今日は触れませんが、4章から一生懸命歩きなさい、6章に行くと立ちなさいってある。まず座るんです。今日ね、まだイエス様を信じていらっしゃらない方で、その信じているということを教会で確かにあなたは本当に信じていらっしゃいますという印がね、これなんです。これが目に入らぬかと。印籠はね、教会でいう印籠は洗礼なの。あなたは本当にイエス・キリストを本気で信じてますよ。免許皆伝、洗礼は授けるというのはそういう意味です。いや、年を取ったら忘れてしまうからもう教会に行けなくなるから関係ないです。本当にイエス様を信じていたら最初に座っちゃうんですからね。教会、年を取って教会に来れなくなる時が来ても、私だってそうです。いつか教会に来れない時が来るかもしれない。でも天国行きの座席はシートは用意してある。最初にそこに座ってるんだから、それを保証するのが教会なんです。そのために神様は教会を建てた。良い行いって何ですか？良い行いをするため、良い行いは2つあります。一つは神様がその天国行きを保証するために建てた教会に仕えることです。このことが2章からずっと書いてあるんです。教会は自分のできることを精一杯できる範囲ですればいい。それが教会を建てるということです。もう一つの良いことは、それは教会を建てるとともに、教会っていうのはね、1章23節を見るとね、教会はキリストの体であり、すべてのものをすべてのもので満たす方が満ちておられるところです。教会というのは信じる人々がいて、そこにイエス様にみんなつながっているから天国に行けるんです。ところがもう一つの良いことというのは、この教会とともに教会の外の人に使えるということです。教会に来てない方、家族でも、それから職場の人や近所の人、お友達、あの人クリスチャンじゃないから適当に付き合おうじゃなくて、クリスチャンでないから優しく親切に付き合うんです。お世話するんです。それから教会として、例えばサムエル幼稚園、サイカ、アイアイ、教会に出ないと利用できませんか？教会に出なくてもどなたでもご利用いただけるじゃない。では教会がこの社会に仕えている。だから良い作人、私、良いことを私たちはこの教会を通してさせていただいているわけですね。さて今最後にお話終わりますが、8節で救われたのはとあり、10節に救われているというのはもう出来上がってしまっているということです。これから救われるんでも、これから作られるんでもない。もうあなたはある時に作られてしまって、救われてしまっている、そういう言葉遣いなんですね。この言葉はね、文法的な言葉が使ってあるんです。詳しいことは省きますが、 まさにイエス様を信じる人はもう天国行きが保証されているんです。そしてそこにはささやかでも良いことをしたことがついていきます。そして私たちは神様によってされもう素晴らしい救いをいただいている。まあそんなわけでぜひですね、まだ機会がなくてまだ景色がつかなくて洗礼まで受けてないという方はね、心で信じていることは素晴らしいですが、ぜひお墨付きをもらってください。誰も押し付けません。自分で欲しいと言わない限りはもらえません。どうぞ遠慮なくご利用ください。もう一回言って終わります。最初に座るんです。信じるというのはもう座ってるんです。それからよちよちでもいいか歩くんです。転んでも何回転んでも起き上がって歩くんです。そしてしっかり信仰に立つんです。普通は立って歩いて走って座ろうとするんですが、もう座っているんですね。お祈りしましょう。神様、世界に一つだけの花としてあなたがお作りください。そして私たちを救って天国に導こうとしてくださっています。どうぞ年配の方々を尊敬しながら、また見習いながら、若い人たちが人生をさらにあなたにすっかり救われて天国の座に座って励んでいけますように、主の御名によってお祈りします。アーメン。
御言葉への